こんなにしれっと始まっちゃうんですね。
で、いいじゃないですか。
ひどいですよ。本当にひどいですよ、この番組は。何がひどいって。
ああ、まあ、茶番と思うなら思ってくれっ
いや、
て
本当そう。というかもう皆さんね、これだけ言っ
い。
とく。じゃあさ、なんか炎上商法だろうみたいな、
はあ。
人がいると思うんですよ。
うん。
なんだよ、大したことなかったんじゃねえかよ、結局よ、みたいな。
うん、
僕、
変えて。
僕的には、もうもしかしたら、できねえんじゃねえかな、みたいな、感じの空気は僕あったんですよ。だからこんな感じであっさり始まるつもりもなかったんです。僕的には。だけど、拓也さんが、もうブラピやろうかっていうふうに言ってくれたんで、まあ僕はもうラジオより優先することはないですから、ぜひお願いしますという形でなったん、相まみえたんですよ。本当に。皆さん、だから、なんだよ、ちょっとお休みしただけかよ。お前、ブライト、お前、ちょっと編集めんどくせえから休んだだけだろうとかって思ってる方？そんなことありません。本当に。紆余曲折があったんです、この2週間には。本当に色々と。タケさん、あれ、M ラジが休止するって僕がブログで言ったじゃないですか。そしたら、どれくらいダイレクトメール来たんでしたっけ？ツイッターの方に。
20何件来てましたね。
あなたよく20何件も来たのにすぐ始めちゃいましたね、本当に。すごいですね、逆に。あ、むしろ逆か。こんだけ来るんだったらぐらいの感じで。
まあ、そうね。だから、何？もう、番組的に、もうその、僕らだけの意見では、まあ、やめられへんようなところまで来たいなっていうのもあったね。
おお。
うん。
まあ、いや、僕もね、その話聞いてね、20も来たんだと思って。
うん。うん、結構切実な文章もあったしね。
だって、ほら、そこまでね、そんな、まあ、ね、メールとかいただきますけど、そんなすげえいろんな人聞いてるっていう印象はね、そこまでない、まあ、固定メンバーが聞いてんのかなみたいな感じの印象があったんで、
そうやね。
だからそんだけ来るとは思わなかったですよ、本当に。
うん、本当に本当に。
すいません、本当皆さんご心配かけて、本当に。
はい。
っていうかね、多分ね、拓也さんはね、そこまで大した感じで言ってなかった。とりあえず、ブラピーが、なんつうの？とりあえずちょっと、大人になればです。ちょい待つかぐらいの感じで言ったと思うんですけど、ちょっと僕がちょっとだいぶショックを受けちゃいまして、ああいうブログの更新の仕方をしてしまったんですよ。だから本当心象膨大も甚だしいというか、ちょっとしたことを僕が言っちゃったせいで多分20通っていう結果になったと思うんですよね。本当ね。ただ僕的には、ブログ更新した時は割とこう、なんていうんですか、どん底にいた感じだったんで、あ、もうやべえなと思って、これは、と思って。どうしようかなと思って。あ、タクヤさん、そういえば誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
そう、だからマジで誕生日にマジでなんか、これは、ちょっと、タクヤさんにこれ、マジ手紙とか送んないとダメなんじゃねえかと思って、マジで手紙は買いましたからね、僕。
そうだよ。
はい。書いてはないですけど、手紙、便箋は買いましたからね、僕。
すいません。
で、メンクさんに住所聞いて、ちょっと手紙送ろうかなと思ったんですけど、だけど、メンクさんが、いやー、ごめん、忘れちゃったよー、つって。住所を忘れちゃったらしいですよ。
なるほどね。
一回聞いたらしいんですけどね。という、
らしいよな。
ていうか、ていうか、ていうか、
うん。
ていうか、あれですよ。僕的にはだから、結構その、ラジオ、もう、ブラピー、ちょっと、ラジオもうしまいや、って言われて、まあ、へこんでたわけじゃないですか、僕は。で、その時に、へこんで、まあ、ツイッターとかのアカウントもね、まあ、もともとの原因がツイッターだったんで、アカウントとかも消したじゃない、消したんですよ。で、ちょっと、属性から離れようと。って思ったんですよ、一時的に。ちょっと離れなきゃダメだと思って、ちょっと落ち着こうってことでね。で、その時に、ほら、20通も、メッセージが来たっていうのもそうなんですけど、みんなが、え？休止？とか、どうなんだこれから M ラジとか、今まで毎週楽しみしてたのにとか、そういう意見がある中で、 一人、もう、終わる空気を出した人がいるんですよね。これ、僕も完全に見てたんですけど、これ、M ラジ最多ゲストの男いるじゃないですか。メンクという男いるじゃないですか。バリちゃんとかは、いや、休止だからまだ多分大丈夫っすよみたいな感じだったのに、もうなんか、メンクさんだけ、あ、そっか、終わりか。今まで M ラジありがとうみたいなトーンだったんで、いや、ちょっと待てーと思って、いや、僕的には、ほら、まだ続くかどうか分かってない状態じゃないですか。まあ、拓也さんがどう思ってたか分かんないですけど、ね、だから俺的には、メンクさん頼む！拓也を止めてくれと思ったんですよ、僕は。拓也に、なんとか、ダメだよ、M ラジなんか終わらしちゃ、ブラインドさんと一緒にやるべきだよ、拓也さんはっていうのを言ってくれるって期待してたんですよ、僕は。多分、メンクさんとか、そう、近しい人？みんな言ってくれるだろうなと思ってたんですよ、僕は。だから、それもあって、拓也さんが、まあ、そんなにみんなが言うなら、じゃあ、しょうがない。このわがままブラピーと一緒にやったるわっていう流れを期待してたのに、メイクさん、よし、終わったな、エムラジーみたいな感じだったじゃないですか。おーいと思って。おい、己が一番拓也を止める役だと、っていう、僕は思ってたんですよ。LINE も来ましたしね、僕のところに。
本当に。
とりあえずお疲れ様って言ってましたからね。ちょっと待てーと。己が拓也を止める役の率先して
最
な
前
る。
線やみたい
そうそうそうそう。リーダーじゃないんかいと思って。何を終わらしてんねん、M ラジオと思って。ということで、もう過失割合としてはもう、8対1対1でメンクさんですよ、本当に。
そうね。
メンク8の俺1の、タクヤさん1ですよ、本当こう。今回の件に関して言えば。メンクさんがすぐさまタクヤさんに、うわ、ダメだ、ブラピって、ブライトさんと僕、じゃあゲストどうすんだよみたいなのを送っとけば、もう、オークスのエムラジはあったかもしれないのにね。本当に。そしたら、タクヤさんのカレーブーケドールが20丸炸裂ってなってたのにさ。
そうそうそう、
そうそ
もうなあ、フォロワーがすごい増えたわ。ほんまに。
あ、カレーブーケドールで、
ほんまにめっちゃ増えたわ。
ね。あ、おめでとうございます。
ありがとうござい
はい。もう、ほんとそういうね、流れがあったんで。はい。まあまあまあ、こうやってちょっと冗談な感じで言ってますけどもね。皆様、本当もし、ご心配してくださったのでしたら、すいません。ご迷惑をおかけしましたということで。
はい、そうです。茶番ではありません。結構大変だったので。
ちょっと大変だったので、まあ、いろいろちょっと、まあ、互いにね、まあ、拓也さんの言いたいことと僕の言いたいことを、まあ、言い合ったような形になったので、はい、まあまあ、雨降って地固まるになればいいなっていうことで。
そうね。なんで、やるならね、何？頑張ってやろうということで、
そうです。
なったんでね、頑張っていきましょう。
はい、もう、僕は別にあれですから、まあ、だから、お願いします。もう、拓也さんしかいないんです、僕は、
はい、わ
本当
かりました。
いや、本当に僕、なんですか、もう、このわがまま防衛をですね、たしなめることができるのはこの男しかいないんで、本当に、すいません、もう本当、竹谷さんじゃないと無理なんで、僕、本当に。それに関して言えば。だから、本当はね、例えば、僕がちょっと、例えば、竹谷そんなことねえぜ、俺も主張したいこと言うぜ、みたいな感じだとしたら、あれじゃないですか、もう、来週からは、メンクさんと、エムラジ始めますみたいなね。はい。エムラジの M はメンクの M ぐらいの感じでね。ブログを更新していこうかと思ったんですけど。思ってるっていう可能性もあるかと思うんですけども。まあ、それに関しては僕は一切ないんで。はい。っていうか、まあ、これに関して言えば、まあ、メンクさんが一番、終わらせたがってるっていう状況だから。そう、一番止めてくれない人がメンクさんっていうのは分かったんで。はい。ということで、まあ、それはしませんので、しませんのでというか、まあ、僕はもう、竹谷さん以外だったらもう、エムラジアする必要性はないので。はい、お願いします、本当。はい。っていうわけで、ですね、この間もメール、僕のラジオの方にも来ましてね。M の主任さんから。
はい。
二人の間に何があったかわからないけども、 時間が解決してまた再開という朗報を待ちながら競馬力を高めていきたいと思いますということで。
うん。
はい。すいませんね。ちょっと早めの再開という形になっちゃいましたね。
そうですね。
はい。あんまり競馬力もしかしたら高まってない可能性がありますけど。
うん。そうですね。つい最近やみたいな。
つい最近、おいおい、みたいな。すぐ始めんかい、みたいな感じで。お、ダービー祭り事だから始めんかい、みたいな感じになってますけど。はい。すいませんね、皆さん。はい。ということで。今週からまた新規一点ということで。
はい、頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
まとまり系競馬サロン
M ラジ
どうも、改めまして、こんばんは、エムラジでございまーす。ブライトです。
はい、どうも、タクヤです。
はい、というわけでね、もう皆さんに茶番と思われようが何だろうか関係ねえ。
うん、そうです。
平然と始めていくぜ、でおなじみの。
そう。
エムラジ。
はい。
タクヤさん20通来たって言いましたけど、全部に返信したんですか、ちゃんと。
全部したよ。
おー、うん、それなんで返信したんですか
まあ、いや、僕でもほとんどあるよ。もうほとんどだから僕が結局我慢できなくて、ちょっと怒っちゃいました、みたいな感じで。
うん。
だからまあ、僕にもちょっと我慢があれば、続けられたことだけど申し訳ないって感じで送ったかな。
あー、なるほどね。
もうほとんどだと。じゃほぼ全員そうやね。
わかりました。
はい。
まあ、僕がね、火種をすぐ、焚きつけちゃうから。すぐ火種を作っちゃうからさ、はい、僕みたいな人間はね多分ツイッターとか向いてないんですよ本当にだからツイッターはもうねベラレアさんにも言われたんですけどね、まあ、とりあえず宣伝だけしとけとお前はっていうことで宣伝以外はしないっていう形でその何かしらこと言ってる人間に対してすぐ食ってかかっちゃうんでだとりあえずお前は宣伝だけしとけと、うんで、この2週間の間僕いなかったじゃないですか、ツイッター界隈に。うんうん、そしたら、ベラレアさんが、うん、なんて平和なんだって言ってましたからね、本当に。なんか、誰かが、なんかつぶやくと、あー、これ絶対ブライトさん、なんか言いそうだなーみたいなつぶやきみたいなのを見たりするじゃないですか。
うん、
そだけど僕いないじゃないですか。そしたら、うん、あ、そうだもうブライトはこの世にいないんだみたいな形になって、すごい平和な世の中を迎えたらしいんだよ、べっちゃん的には。
なるほどね。
そう。だけど、べっちゃんね、フォローかわかんないですけどね、いいこと言ってくれましたね。うん、
ほう。
まあ、そういうところがあるから、ラジオ面白いみたいなね。そういう、なんか、細けえところみたいなね、こう。だからそれがもう、ブライトさんだからな、っていう。もう、しょうがねえんだよな、みたいな。ただ、まあ、ラジオ面白いか面白くないかは、まあ、別として。とりあえず、ツイッターに関しては、うん、だいぶ平和が。訪れたということで、らしいんで、もう僕はだから、とりあえずこ、とりあえず反省して、とりあえず番宣に終始します、じゃあ。とりあえず復活しても、ブログ更新しましたよ、と。
そうやな、そうやな、それだけ一人で出ないと僕も分からへんだから。
そうそうそう、そうしないと分かりづらいですからね、うん、皆さん更新されたっていうのがね。せっかくフォロワーさんもほら、1000人とか超えたんで、うん、せっかく宣伝の機会としてはいいと思うんで。
はいはいはい、うん。
だから普通のつぶやきは一切しません。
はい。
まあ、強いて言えばラーメン食ったよぐらいはやるかもしれないですけど。
わかりました。
はい。美味しいラーメン食ったよぐらいはやるかもしれないですけど。競馬に関してはつぶやきません、もう。自分のブログの競馬の予想を上げた時と、その、ラジオを上げた時だけ宣伝するっていう形で。
なるほどね。
あと、まあ、メルマがちょっと宣伝するかなぐらいで。あくまでも僕の宣伝ツールとして使いますから。これ二重丸とか言ってるやつ死ねとかそういうことは言いませんので。もう、そういう、もうそういうのやめます。
はい。
そういうのはしませんので、もう、ちょっと反省して、とりあえず1年ぐらい、禁止処分ということで。いや、もう一生でもいいんですけど。はい。そういう形で皆さん、すいません、お許しください。はい。というわけで、この番組はどんな番組かご存知でしょうか？
はい、行きましょう。
はい。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が、競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい
はい。というわけで今週は競馬の祭典日本ダービー、 休み明けで外球でしっかり仕上げてきたから頑張るぜ。
そうやね、そうやね、確かにその通りや。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ、はい、というわけで今週の予想レースですけども、第86回東京優秀日本ダービーでございます。
はい、喋れや。待ってんと。
いや、なんて言っていいかなと思って、ダービーに対して。まあ、すごいレースですよね、とか、なんか、勝ち馬で一番強い馬はとか言っても、みんな強い馬だしな、みたいな。
そうやな。
なんか、何で言っていいか分かんなくなっちゃいましたけど。まあ、でも、高谷さん的にはあの、ロゴタイプ消したのが一番印象に
ある。あ、予想としてか。
そうそうそうそう。
そうかな。あの、歴代ダービー2着馬で強い馬は何？
2 着馬？
うん。
2着馬か。え、それはボールドエンペラー。
なんでやろ？
え、ビワハヤヒデとかじゃないですか？
あ、そうだね。だ僕も2択やね。ビワか、エピファ。
あ、エピファも強いですけどね。
うん。
あ、そっか。すげえ強いってなっちゃうと、そっか、全部勝っちゃうのか。三冠馬とかっていう意味だと。
うん。
ナリブーとかオルフェとかは勝っちゃうから。
うん。
2着。う
ん。ドリパスと思ったけど、ドリパス2着じゃねえと思ってさ。
ドリパス3着。
そうだね。
そうでしたね。まあ、ドリパスよりはビアーエヒリでいいんじゃないですかね。
そうだね。
多分。あ、ライアンとかも2着か。
ライアン2着やな。
ライシャオも2着ですね。
うん。
まあでも、2着も結構強い馬いますね。
そうね。フェノーメラもそうし、ウィンバリアションのところね。
うん、そうっすよね。ウィンバリアションもね。うん、そうっすね。エアシャカールとかね。一気になんか、
弱え。
安っぽくなりましたけど、ね。シルクジャスティス。
あー、まあでもな。
あれはトップロードは？
あー、ははは
ははは。まあまあいい2着じゃないですか。
そうよね。
うん。ダンスインザダーク。
あ、そうか、ダンスインザダークあるな。
うん。はい。そんな、日本ダービーでございますね。
はい。
はーい。じゃあ、現時点でのオッズがもう出てますね。金曜夜段階のね。
はい、はい、はい。
1番人気、サートルナーリア 1.6 倍。
うん。
2番人気、ダノンキングリ 4.8 倍。
うん、
3番人気ベロックス 4.9 倍、
うん、
4番人気こっからがですね、もう一気に離れちゃうんですけども、
そうですね、
ランフォザローゼス 21.9、
はい、
アドマイアジャスタ 28、
うん、
でレッドジェニアルが 41.9、
うん、
リオンリオン 42.7、 クラージュゲリエ 59.8、
うん、
名称点検 60.2、
うん、
西野デイジー 61.5 と続いていきまーす。
はい、はーい。
はーい。まあ3強。
3強にいっぱいいってるね。
そうですね。まあ1強プラス2みたいな感じですかね。
うん、そうだね。
うん。じゃあ互いの20丸打っていきましょうか。
はい。
はい。
いいっしょ？
はい。じゃあ、互いの本命打ちたいと思います。
はい。
せーの、ドン。うん。
曲がらず来ましたね。
オッケーオッケー。はい。じゃあ、ブライト本命からいっていきます。うん、ブライト本命、シュバルツリーゼ。タクヤさん本命、レッドジェニアルとなっております。
はい。
じゃあ、まあ、レッドジェニアルが人気してますね。今のところは。はい。はい、お願いします。
うん、まあ、割とベタかな。金亀にマンハッタンカフェ、まあ、レッドアゲートの子供になるんですかね。まあ、臨戦的に見て、一番最初に目が行ったのは、まあ、この馬だったということなんですけれども、まあ、3走前未勝利と。で、2走前がアザレア賞4着。 で、前回に初めての重賞で、まあ、京都新聞杯、11番人気1着と。で、僕がやっぱ一番、まあ、好感を持てたのが、まあ、アザレア賞の4着。
うん。
大体この辺の路線を走ってくると、まあ、2、4の距離を使ってくるということになってくるので、ね、まあ、よく青葉賞の前3つ、2、4、2、4、2、4、ダメやって言ってたことが、まあ、昔あったと思うんですけども、やっぱり長い距離使うとその分、蓄積される疲労が結構出やすいと思うんですよね。
はい。
で、アザリア賞はしっかり負けてきてると。で、まあ、これ5番人気4着なんやけれども、京都新聞杯は普通にぶち抜けてくるような馬なので、まあ、この5番人気っていうのは、ま、やっぱり不当な評価やったんだなというふうに僕は見てます。
はい。
まあ、それこそ1番人気4着、2番人気4着のイメージ。
うんうん。
うん。で、まあ、その前回の京都新聞杯は、まあ、鮮度もあったでしょうし、まあ、恵まれた部分もあったでしょうけれども、まあ、一応11番人気1着なんやけど、まあ、ここまで人気ないような馬ではないかなと思って、はいはいはい、まあ、それでも、まあ、5番人気1着、6番人気1着ぐらいでストレス疲労は残しているような状況だと思うんですけども、
はい、
まあ、3走前未勝利で前回その言ったみたいにその、ね、2400をがっつり勝ってこられるとちょっとね、比較的怖かったんですけども、やっぱしっかり負けてきたので、
はい、
大きな疲労は僕はあんまり持ってないと思いますで、先度やっぱり言っても重賞1回しか使ってないので、
はい、
ね、なんだっけ、抽選通ってきた馬、瓶とか、
はいはいはいはい、
これぐらいか、あとほとんど2回は使っているよね。リオンリオンが1回か。
うん、そうですね。あれは、ね、サトノルークス。
あ、ルークスもそうか。
まあ G1 だけど、ね。
スミレか。
はい。
うん、そうですよね。まあだからそういう意味で、ちょっとその鮮度という面では多分まだ優位性はあるかなと思うので、やっぱ鮮度あると疲労蓄積、疲労ストレス消してくる材料になると思うので、で、一応ね、人気もまあ、まだ隠れてますし、割とグイグイ感もありましたし、坂井学さんですか、ずっと乗ってはるんで、まあ、別に今から何か癖がどうのこうのという感じでもないと思うので、割と普通ですけども、このまま本命にしていきたいかなというふうに思います。
はい、
はい、
僕はまあ消しちゃったんですけど、ただこれまあ母がレッドアゲートで、これは結構しぶといマンカフェにしてはしぶといタイプだったっていうイメージがあって、
うん、
決闘的にはまあ L 主導って感じなんですけど、僕このまあまとまりに置いてるんですよ。
うん。
はい。で、まあ、前走からの人気急落に反応して、11番人気に走っちゃったっていうイメージなんですけど、
うん。
で、僕京都新聞杯組だと、まあ、絆とかいると思うんですけど、うん、僕人気薄から来た、人気薄で京都新聞杯勝った馬に、うん、で、印打ってた馬がいるんですけど、それが、うん、当選誉れ星だったんですね。
はいはいはいはい。
あれが、結構圧勝で、もう1-1で来てて、うん、連チャンっぽい感じで来てて、
うん、
なんか、その、京都新聞杯組って一番人気一着以外はダメなんですけど、その、人気薄で来てるんだったら、このパターンしかないよねっていう感じで、その、当選誉れ星には印打ったんですよ。
うん、
で、そしたらまあ3着来たんですけど、なので、その感覚を自分持ってますんで、その141だと、ちょっとやっぱり、その2走前負けてからの人気急落のっていう感じの、この交互みたいに入っちゃうのかなっていう感じになったんで、その、まあ、アザレアが24なんで、ちょっと距離長いんであれなんですけど、まあ、2000とか1008ぐらいからだったら、111って来てたら、ちょっと怖かったかなって思ったんですよね、この臨戦の中ではね。で、まあ、追い込んで、当選誉れ星は0秒3とか0秒4とか突き放してたんで、まあ、連チャンの、
先行でな、
うん、そう、ちょっと推移な感じがあったんですけど、うん、やっぱりこれはちょっと人気急落に反応したまとまり系っていうので、タイミングがよく前走ハマったかなっていう感じになっちゃったんで、僕的にはね。
うん、
なので、ちょっと今回は切りました。
はい。
はい。
まあ、でも事実あるよね、京都新聞杯1着で、副賞券入ってる馬で、連勝できてるよね。ほとんどで、ほぼ全部あれ、全部連勝ね。9グラム11。
そうそう、11。
ね、誉れ星も。
その、昔で言うと、ジャスティスとかも11でこう。
そうよね。
S で持ってくみたいな感じで。
うん。大体ほとんどそうだね。
アグレスフライトとかも11でこう。
はいはいはいはいはいはい、はい、うん。そうよね。
うん。
まあ、だから、この辺はね、まだ青葉さんの時もちょっと話するかもしれんけども、基本はやっぱり外回りやから、ごめん、路線がね。
はいはいはい。
主流路線じゃないから、やっぱりそもそもがやっぱり弱いメンバーなよね。
ああ、はい。
うん。だから、2着っていうのは多分届かないのよ。
ああ、もう1であってほしいってことです、そこはね。
そうそうそうそうそうそう、はい。
なるほど。
じゃあ、今まで、青葉賞の1が勝ってないのはなんでなんやっ っていうことになってくるやんか。
はい。
まあ、京都新聞杯の位置も、買ったのって絆だけ？
その、あれですよね。
フライトか。
フライト、アグネスフライト。
ラグの2着でもね。
あと何かな。そうっすよね。でも、そこ、そうっすよね。
ぐらいよね。
うん、そうですね。
そうだよね。だから、ある程度強さを見せてくるのがまず絶対条件だとはやっぱ思うのよね。それは今、ブラさん言ったみたいにね。はい、に、かつ、蓄積的なものは残さない。
うん。
もし残したとしても、消せる材料を持ってる。
うん。
鮮度であったりとかね。
うん。
距離短いとこ使ってるとか、今、当選ファミリー星みたいにある程度先行してるとかね。
はい。
で、それを持ってる、カードを持ってないと、多分、111で来てもしんどいんやなと思うのよね。
うん。
だから、ジェニアルは、今、ブラさん言ったみたいに、111というポテンシャルという面では多分低いのよ。
はい。
うん。でも、一応、鮮度と、なんだっけ、二層前に負けてるっていうことで、蓄積は消せてるかなと思って。
疲労は消せてますね。
ね、だから、資格は、何かが揃わなきゃっていうのはあるんやけども、資格は一応あるかなと思ったのよね。
うん。
で、それまでほら、後にその3強のことで話するけれども、まあ、今年3強は割と、皐月賞向きが多いやん。
そうですね。
うん。だから、まあ、その辺ちょっと穴があるかなと思って、はいはい、ちょっと、まあ、ポテンシャルの面ではやっぱり今言ったみたいにちょっと低いかもしれへんけども、まあまあ、ちょっと狙ってみようかなって感じになったっていうことでね。
はい。じゃあ、
しばらく行きましょうか。
シュバルズ行きましょうか。これはね、はい、もうね、なんかもう、うん、あれです、もう、まあ、信念みたいなもんですね。前からずっと決めてましたよっていうだけなんですけど、とにかく新馬のレースが、僕はもうインパクトが強くて、
うん。
うん、もうね、ほんと遊びながら走ったんでたんですよね、こいつね。
うん。
だけど、33秒6で、レビュー4圧勝してるんですよ。で、うん、よいしょ、来て、まあ、これはもうほんと外出しの流れで、まあ、展開もいたと思うんですけど、でもま、キャリア一戦一勝であんな遊びながら走ってた馬が2着まで来て、で、ある程度能力も示したと。で、皐月賞はま、これの激走があったんで、まあ、かなり厳しいなと。その、楽な、小等数で外から追い込むっていうレースをした後に、まあ、多等数の中枠入ったんで、まあ、まず無理な臨戦だったし、だけどその割には結構、その、まあ、かなり揉まれてたんですけど、まあ、グイグイ感はあったんで、うん、まあ、これ延長で、また東京で、東京あの、新馬戦がね、大外枠だったんで、うん、まあ、広いコースで、まあ、ある程度前つけれて、延長で前つけれてのハーツくらいっていう、その、中山もごもご感から乗ってハーツくらいっていうね、
うん、
っていうので、変えるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、大外枠っていうのはちょっと、さすがにちょっとね、嫌なんですけど、まあ、でも、変に打ち入るよりはいいかなと思ったんで、
そうよね、うん。
だからまあ、これが例えば、うちに入っちゃうと、これ穴人気しちゃうと思うんですけども、まあ、いっそ大外なんで、もう、完全にもう見限られたと思うんで、もう逆に本命打ってやろうと思って。もともとこのまま別に、外でもいいっていう馬ではとは思ってるんで。
うん。
うん。まあ、それで、まあ、シンバとヤヨイ見て、あ、もうダービーだなっていう感じがあったから、まあ、もうそのままダービーで本命しました。
はいはいはい
はい、はい、高谷さんは
一応落としました。
はい
僕はこのまま初くらいにしてはやっぱちょっとまだ現状 S 強いかなと思ったのよね。
はい、
うん、だからまあその分佐藤氏ドバッと負けてくれた方がまあ反発するからいいかなと思ってんけども、サツキ賞の予想の時にもちょっと話してたと思うけど、あんまり負けすぎるとリズムがなって話をしたことあったのよ。
はい。
だから5、6着ぐらいでお茶を逃がしてほしいなと思ったけども、ある程度ね、グイッと来てた感じはわかるんやけども、やっぱり負けたかなっていうイメージがあるんだね、はいはい。うん。で、もう少し得る要素があれば、延長外目の枠、広々ハーツっていうのもいいかなと思ったんだけど、まだ若さと、その、なんていうの、幼さ？
はいはい。
みたいなイメージがどうしてもあって、その S っぽさがどうしてもあるので、この枠だとコントロールかなと思ったのよ。
まあそうですね、コントロールは、ありますね、
うん。そうね。で、それに、体力がどこまでかなとちょっと思ったので、
はい、
まあ、その分ちょっと絡めだったかなと思ったので、僕もこれ落としました。
石橋ですしね。
そうなんですね。うん、でもこれ多分ね、来年2になると思う。
あ、でもそうですね。成長はまだ、過程、うん、成長過程って感じなんですよね、本当に。
そうそうね、なんていうの、能力は絶対的にあると思うには、やっぱり、ね、2戦目で、あのレースはできへんと思うね。
はい。
うん、で、それしてるってことは能力はあるけど、あとその、コントロールできるかできんのよね。
うん。
うん。
じゃあまあ、来年は外人が乗ってってことでいいですかね。
それでいいと思います。ひどい。
まあ、堀厩舎でシュタルケあたりが乗って。
はい。
シュタルケとか、なんだ、スミオンあたりが乗って
。そうそうそうそうそう。
くれれば。
はい。
シュタルケ、スミオン、ウィリアムズあたりが乗ってくれれば。
問題ないでしょ
う。問題ないでしょうね。
はい。
はい。まあ、ドゥラメンでも負けますからね、日本人だと。
そうそうそうそうそうそう。
石橋だと負けちゃいますからね。
はい。
はい。
千載一遇のチャンスやったのにね。
確かにそうっすよね。
まにね。
だってあれ、菊花賞1、2、3着全部石橋が乗ってたっていう伝説ありますからね。
そうよ。
フィエルマン、エタリオ、ユーキャンスマイル全部乗ってたっていう石橋が。
ああ、そうや、そうや、そうや、そうや、そうや、そうや、そうや、そうや。
はい。というわけで、なんていうんですかね、成長を促し人として頑張ってくれてますから
。はい、頑張って
く
れ
てますからね。優勝請負人として頑張ってくれてますからね。本当巨人にいた石毛みたいな感じでね。はい。優勝受け負い人ってことで。
はい。はい。太っちゃったね。
工藤とかじゃないですよね。工藤だと本当に受け負っちゃってるから。だけど、石毛ぐらいっていう感じで。
ひどい。
同じ石だし。
はい。
はい。じゃあ、太鼓以下を。
はい。
打っていきましょう。いいっすか？
うん。
はい。じゃあ、太鼓以下でーす。せーの、ズドン。
おっと
マージっすかもう、タクヤさん、さすが、さすがそうで、あれでしょ、復活会ってことで入れてきたでしょ、完全に。完全に入れてきたね、もう。
だって今週メールも一回しかしてへんねん、だからそんなもん。しかも約1時間前に LINE も繋いだ、ないじゃない、スカイプも繋いだとこやなんから、そんなもんな。
一切話してないですからね、ほんと、ダービーに関してはね。そうなっ
ちゃう。そうよね。
いや、僕こうなっちゃいますね。
うん、やっぱそうだね。
やっぱり、この順番ですよね。順番はやっぱり僕の方が現実的な感じ。
ああ、そう、そうだね。
そう。うん、で、タケさんはちょっと穴狙いみたいな感じになっちゃってますけど、
うん、
ちょっとじゃあ、発表していいでしょうか。
はい、発表してください。
ブライト対抗、サートゥルナーリア。黒三角、西野デイジー。白三角、エメラルファイト。タケさん対抗、西野デイジー。黒三角、エメラルファイト。白三角、サートゥルナーリアっていうことで。
はい、ありがとうございます。
ひどい本当にひどいもう、完全でも炎上商法と思われても、何なんですか、これ。もう、小説でも思いつかないようなワズド臭さ。ひどいね、本当に。まあ、っていうことで。
まあ、でも、こうやるよね。
まあ、こうなっちゃいますね、僕は。
うん。
うん。いや、いろいろ考えたんですよ。いろいろ考えて、こうなったんですよ、結局。
そうだよね。
そう。
うん。
はい。じゃあ、まあ、サートルナーリア行きましょうか、対抗ね。人気、
はいはいはい、
人気してるからね。
うん、
はい。まあ、これはしょうがねえなっていう。ただ、ただ、ただね。ただ、やっぱり、サツキ賞は僕は、やっぱり外枠入って、
うん。
ある程度位置もつけてっていうので、まあまあまあ、普通にまあ勝ったんですけど、まあ外枠だったらまあ、ある程度レーンは硬いだろうみたいな感じで思ってたんで、
うん。
まあこの臨戦でね、疲労ストレスなければ、揉まれなければっていう馬なんで、
うん。
はい。で、まあ、兄よりも、やっぱり S が弱まってるんですね、いい意味でね。こう、リオンディーズ。
あんま言わんといて、なんか僕言うことなくなるわ。
あ、そっかそっか。
いや
じゃあ、まあ、兄弟との比較は、じゃあ、拓也さんに任せるとして。
いや、まあ、そうなん、いや、まあ、同じ。
僕のイメージは、やっぱり、アグネス・タキオンみたいなイメージなんですよ。連戦連勝で来て、ちょっと、皐月賞外目の枠からぐるり回って、
うん、
まあ、
うん、
ちょっと危なげない感じではありながらも、ちょっと迫られながら勝つみたいなイメージ。
うん、
で、
うん、
ダービーだったら距離伸びて広くなって、よりいいでしょみたいな。うん、まあ、結局、怪我しちゃいましたけど、
うん、
そんなイメージだったから、逆にだから6番っていうのがちょっとあんま良くないなっては思って、もうちょい外目が良かったなとは思ってるんですけど。
まあその通りやね。
まあだからシュバルにちょっと本命をかけてみたっていうだけなんですけどね。
うん。
まあでも、他がっていうのがあったんで、まあ結局対抗にしたという。
そうですね。
はい。どうですか？
まあもうほぼほぼそうなんやけどね、結局まあエビはねいやリオンディーズっていうことなのね。
はい。
でこのままやっぱリオンよりかは S 弱いのよ。
はい。
うん。でエピファよりかは S 強いとは思うわ。
はい、
表に出てるね。
はい。
ただ裏に持ってる S は多分エピファの方が上やと思うんだけども。
はい。
で一番いけないのはやっぱリオンディーズのパターンなんよね。かなり S 気が強かったやんあの馬って。
はいはいはい。
うん。で、あれだけ強かって、やっぱ延長のダービーになって、僕ほら、本命したったけども、結局5着やったやんか。
はい。
な、でもあんだけかかって、シーザリアの強い S を、金亀ではやっぱり賄いきれへんかったけども、やっぱり5に来たわけやんか。
はい。
な、で、それよりも、S が弱くて L の方が強いというのであれば、能力的なことを考えたら、やっぱ5以上は絶対にあるやん。
まあそうっすよね。
うん。だってダービーの条件から考えたら、S 強いよりかは L がある方が絶対にいいわけやから。
うん。
うん。で、シーザリオは多分変わらへんと思うのよ。
はい。
強い S を出してくれてるのね。
はい。
で、それを、その巻き込むお父さんの方の問題であって、
はい。
金亀はまあちょっとどっちかっていうと、シーザリオに飲まれちゃってる方ね。
そうですね。8に影響を受けたっていう感じですよね。
そうですね。で、カナロワは、シーザリオに意見言えるかなっていう位置にいると思うのよ。
言うてもカナロアの方が G1 勝ってますしね、数で言ったら、うん、まだシーザリアに意見言っていいと思います。亭主関白で全然いいと思いますよ。
そうそうそう。でその分若干量があるんやと思うねんね。
はいはいはい、はい。
うん、でこの前結構 SSSS って言われてるけど、僕はそれなりに、S、量もあると思ってるから、
はい。
うん、やっぱりそう考えるとね、なかなか崩れにくい、
うん、
でエビハはもうそもそも S も C もないようなお父さんやったやんか。
ひどい言われ
よ。
まあ、あれは完全にシーザリオか。
な、
あれはシーザリオのコピー品でしたからね、本当にね。
そうそう。だけど、はい、あれはほら、お父さんの大きな体力とかさ。
ていうか、
量が。
あれはお父さんが出たって感じですよね。お父さんの産駒っていうよりかは、
うん、
クリスエスが頑張ったって感じですよね。
そうそうそう。
お父さんが来ましたって感じですよね。
そうそうそう。で、そのお父さんが、そのシーザリオをうまく転がしたっていう感じ。
はいはいはい、はい。
だからまあ、シーザリオをうまく飲めたっていうことよね。
はい。
だからあそこまで、やっぱり、シーザリオの S を許容したんやと思うのよな。
はい。
でね、さすがにあそこまではしんどいと思うのよ。
うん。
でも、臨戦的に考えると、なんだっけ、エピファは、
うん。
弥生賞、一応2期4着、
はい。はい。
やっぱり1個盆走挟んでるのよね。
はいはいはいはい。
で、サツキ2着で、あれ、2番2期2着やんな。
はい。
でも条件合わへんかったとこやんか。どっちかって広いコース向きの馬やんか、あの馬は。
うん。
ね、だからまあちょっとストレス疲労抱えてるかなってなった中でもやっぱり、ダービー2位まで持ってこれたっていうことよね。それはやっぱり、はい、弥生をうまいことを負けて蓄積を残さなかったってことだと思うんだな。
はい。
で、この馬も、やっぱり言うてもサツキが今季初戦だよね。
うん。
うん。だからそれを考えると、蓄積っていう面ではやっぱり、一応一番人気一着なんで、
うん、
クリアはできると思うのよ。
うん。
うん。ただ、この馬言うても、G は3回目だよね、今回で。
あー、なるほどね。はい。
うん。だからその分、鮮度という意味ではやっぱり恩恵は弱いと思うのよ。
はい。
うん。なので、ある程度本質での戦いにはなると思うんだけども、じゃあ本質がどれへんにあるんやって言ったら、このメンバーでやっぱ上やんか。
はい。
な。でも、エピファの2よりかは、まあ、イコールか、イコールノットぐらいだと思うさかいに、僕はやっぱ2、3、4の間やと思うね。
なるほど。
サートルだ。
はい。
で、やられるなら、なんだっけ、対抗、黒三角にしてる精神力タイプか、
うん、
勢いのある、ちょっと早いタイプかなと思ったのよ。
はい。
それをだから、1、2、3の上3頭にしたっていう感じ。
はい。
うん。だ多分、さて、崩れないよ、やっぱり。
まあ、3とかは絶対崩さないと思いますけどね。
うん。その、多分、みんなほら、さつき向きで S 強くて、延長でコントロールでって言ってるって思うんやけど、やっぱり
これは。そんなこと言ってる人います？
いや、まあ、それは、ええわ。
え、ダメでしょ、そんなこと言ってる人いた。あ、べ、べ、べ、スイッチ入っちゃった。まずいまずい。やべ、ラジオ終わっちゃう。
これはでもやっぱりな、リオンディーズではないからさ。
いや、違うでしょ、だって。
うん、やっぱり違うと思う。うん、どっちかというとエピファよりやさかいに。
うん、うん。
うん。だから、怖いのは G13 回目ということで、本質の戦いにはなってくるから。はいはいはいはい、でも、やっぱり間挟んでへんからね。これ、例えば、弥生賞1番人気1着とか2番人気1着やったらちょっと怖かったけども。あ、
蓄積側が今度はね、来るから。
そうね、うん。まあ、馬体もしっかりしてるし、そんながっつり減ってるわけでもないし、むしろ増えてきてた方やから、
いや、これ、ディオンティーズが5だったから5でしょとか言ってる人はいないと思うんですけど、いるんですか僕見てないですかツイッター全然ね。はい。だから僕何も知らないという状態で言ってますからね、別に。悪意はないですよ、皆さん。はい。
そう、だからまあ、揉まれて、まあ、だから、まさにさっき言ったみたいに、ね、その6枠っていうのを僕もちょっとやっぱり引っかかってたから。
はいはいはい。
そう、その分若干、ほら、ね、両向きに少し入ってるから、やっぱ6っていうのは有利には働かへんと思うから。
そうですね。
うん、まあその分だから少し、まあ評価下げたって言っても、まあその他のターンを狙うためにここにしたっていうだけであって。
はい。
うん、まあ多分2、3、4やろね。
まあ2、3は硬いんじゃないですかね。
と思いますけれどもね。
はい。
うん。
じゃあ、
まあデイジーちゃんな。
まあデイジーでしょうね。
はい。
はい。
どうぞ。
俺かい。
どっちでも
よろしい。俺かい。いや、いや、もういいかなと思ったんですよ。17だったんで。
うん。
だけど、やっぱり、トースポホープフルの3がやっぱ強いんですよね。僕の中でね。
強い。やっぱり強いよね。なんか強い
よね。ていうか、弥生の4も強いんだよ。俺的にはやっぱり。うん、早めに行って、外から刺されてるっていうなんか形なんで。うん、だから、うん、やっぱ強いんですよ。札幌、トースポ、ホープフル、弥生までは強いんですよ、やっぱり。
うん。強いですよね。
まあ、サツキシワは負けちゃったかもしれないけど、
うん。
まあ、これ、まあ、目つぶるって言うとちょっと、なんて、暴論かもしれないですけど、
うん、
でもやっぱり強いと思ってるから、
うん。
で、トースポ杯でもね、東京で33秒9っていうの持ってるんで、ちょっともう一回見てやろうかなっていう。
うん、ここまで人気なかったら、
そう。
いいんじゃねえ
かって感じで。9番人気だったらもう一回ね、ちょっと見てやろうかなっていうのはありますよね。
うん、
やっぱり、
うん、
この世代で一番っていうぐらいのポジションには行きかけてた馬だと思うんで。
そうですね。
うん。
うん。
だ別にここで2とか3あっても全然不思議はないかなっていう。
うん。
で、ほら、何でしたっけフローラステークスからね、オークス4着まで来た馬いたでしょ、あれは母、父、滝を流、父、滝を流せたけど、西のなんちゃらね。
風車
そんなような名前の。
風車、うん、はいはいはい。
風車じゃなかったと思いますけど。
花車。
花車でしたっけ、
うん、はいはいはいはい。
西の花車。西の花車違うでしょ、西の花車はフローラ1着の馬でしょ。
あ、そっかそっか。
なんか、いたじゃん。滝を持ってる西のなんちゃら。フローラ4着、オペラハウスにタキオンの。
あ、西野だっけ？
あれも勝浦だったと思うんですけどね。
うん。
西野暁だ。
あ、はいはいはい。
はいはいはい。あれオークス17番に4着なんですけど。
うん。
まあ、あんなイメージで東京24でちょっと変わってくれってことで。はい。まあ、4着なんですけどね、それだと。まあ、でも全然3もあるかなと思ったんで。
うん。
まあまあ、ちょっと、その、サツキはとりあえずさっぴいて、まあ、言うても僕、サツキ賞20まで打ってる場なんで。
うん。
まあ、ある程度強さは見てるんで。
そうですね。
っていう感じです。
もう、まあ、ほぼそんな感じで。だから、結局、サツキ賞上さんと。
うん。
やっぱり、力的には抜けてると思うのよね。
はい。
向いてる方が、サツキ賞の方に向いてた可能性もあるけれども。
はい。
やっぱりこれを超えてくるっていうことは、この馬のタイプじゃない方向を見た方がいいと思ったのよ。
はい。
うん、やっぱりみんながその SL、LS チックの馬なんで、で、キングリーが まとまってるタイプの馬やと思うから、だったら精神力がっちり固めてる馬の方がいいかなと思ったし、で、サツキ賞17着、まあこれやっぱりね、今言ったようにほぼ競馬もできてないし、
はい。
で、集中力ある馬が、まああんだけね、道中でごちゃごちゃされたら集中もできてないし、
うん。
で、問題は CK とかその精神力の馬で見てるんであれば、巻き返し能力がどうのこうのってなってくると思うんやけども、
はい。
ある程度戦って敗れた馬の巻き返しっていうのは CK 難しいと思うのは。
はい。
でもここまで何にもできてへんやったら、根幹でちょいと流れたらその瞬間で多分集中してくると思うのよね。
うん。
うん。でもこれであかんかったらもう17で切れたいなと思ったらいいかなと思って。
そうですね。もう一回かけても。
うん。で、これは10枚とかやったらな、まあ、そっちに振ってもいいかなと思ったけど、まあ60つくんであればやっぱり精神力ある方に振った方が賢いかなと思うし。
はい。
もうこれもブラさんが言ったみたいに、やっぱトースポハイ強いよね、どう見ても。
まあこれベロックスにも勝ってますしね。
そうですよね。うん、
ただ、アガラスがクソ弱くなってますけどね。
クソ弱
くはい。
まあだからさ、ね、ホープフルも言うても、あんなね、直接位置であそこまで下げて上げて3まで来れるんやさかいに、やっぱ強いと思うんやけどね。
うん、
まあ、あとは解放度、やっぱりこの馬が一番でかいかなと思ったので。
これも完全にダビスタで言うところ超早熟かっていうことですよね。
まあもうそれならそれやなって思うけどね。
セクレトサンクみたいな感じですよね。はい、タブロチェリー。
はい。
はい。じゃあ、次。
エメラルファイターな。
そうですね、エメラルちゃんですよね。
うん、
どうですか、黒三角。
はい、もうこれも同じやと思うね。精神力タイプだと思います。これ、朝日杯の時の6着っていうのは、僕とブラシさんも言ってたと思うけど、これ、本来、白しれなあかん馬やねってずっと言ってた馬なんだね、もともとね。
言ってて、大外枠出遅れ、大外ぶん回し。
そうそうそうそう、そう。
ね、精神力が生きる条件じゃないですから。
の割にはやっぱり。
いや、6馬で来ましたからね。
そうやろ、
これ最速上がりですから。
そうね、ほら、次のダウンにさ、これ反応さんかなと思うけど、やっぱりコンマ0秒さかいに、
はい。
もともとの能力考えたら、やっぱりこれもどうなんって感じの内容やからね。
普通に勝ちましたね。
普通に勝ったからね、うん。はい、で、やっぱり中山のあの間抜けてきてるっていうのもあるし、まあ中間の状況がちょっとよくわからないけれども、まあ間隔開けて出てきて、まあ、何、黒船スペシャルウィーク？
はい。
うん、ちょっと。
まあ NHK 前で行った方がよかったんじゃないかっていう決闘ですけどね、完全に。決闘的にはね、まあ。
まあまあそうだけど。
クラリティスカイですから。
クラリティスカ
イ。はい。
だからまあ、あとそのね、24に対する適性ががっつり求められた時にどうなるのかなとは思うんやけども。
はい。
まあ、こんだけ戦だって、能力もまあ、同世代戦社会に、そこまでって言われるのかなともちょっと思ったし、まあ、枠もええとこ引いたし、そう考えるとちょっとせこく乗れるような位置にもおるから、まあ、異端臨戦も踏んでるし、スプリングから直行はある今まで。
いや、いないです。
いないよね。
はい。
やっぱりそう考えたら、これは、やっぱり精神力触れてる方の馬なので、勝っておかなきゃいけない馬だかなと、僕、普通に思いますけどね。
うん。
うん。
そう、僕も結局、うち2頭が逃げ馬なんで、
うん、
これがポンっていったら、もうイン3番って入れるかなと思って、こう、インにヒュッて、こう、いい位置入れるかなと思ったんで、
うんうんうん、
で、まあ、距離は当然長いと思うんですけど、
やっぱそうよね。
まあ、距離は長いと思います、さすがに、
うんうん。
だけど、そのスプリングが、まあ、石川がうまく前出してって、
うん、
ああいう乗り方をもう一回やってくれて、
うん、
インベタで粘れば、あとはまあ他が崩れてくれれば、
うん、
っていうのと、まあ、この馬自体はもともとポテンシャルがあるっていうふうにずっと思ってるし、で、朝日杯あんな大外分回しで、ね、うん、13番手から33秒5で6っていうのあるから、多分体力がないっていうこともないと思うんですよ。うん、その量とか体力が全くないっていうこともないと思うんで、ここまで走れてるってことは。だから、うん、まあ、同世代戦だったらね、多少の延長もっていうのもあるし、
うん。
うん。アイビーでも一応対応して3まで来てるっていうのもあるから、
そうですね。
うん。だからまあ、この人気だったら抑えてもいいかなっていう感じで。
はい。まあ、抑えるべきでしょうね。
はい。
うん。
ということで、全部出 た,、はい、出たんですけども。
はい。ダービー終了でございます。
早っ早いな、はい、
こんなに被ると思われただ
け。人気は2頭いるんだけど。
そう、実質5頭いただけやろ。
そうですね。本当に5頭しか言ってないですね。ひどい話、本当に。みんな他にも聞きたい馬いっぱいいるのにっていう。F はいます ?F は。
いや、ま、個人的にはベロックスかなと思ったんやけど。
はい。
これでもやっぱサツキが、
まあ、強いですよね。
そうなんだ。やっぱ強いのよね。
はい。
どうしよう。ランホダローです。
こっちに行きますか。
あ、これも怖いけどな。
うん。これもでも、なんかでも、6、5とか6っぽいですよね。なんか、安定感はありますけどね。
そうね。
1とかはないと思いますけど。
うん。いや、まあでも今回どの馬も、可能性はあるけど。
高野ディアバンデとかね。
高野な、まあ高野別にまあ、全くダメって感じでもないかなと思ったけどな。どうしよう、勝負すんでてもベロックスかな。
ああ。
うん。
僕もベロックスなんでやめてもらっていいですか、本当に。
はい、わかりました。
僕ベロックスなんですよね。
はいはいはい。
データ取ったんですけど、
うん。
皐月賞2着馬が11211なんですね。
そうね。僕も皐月賞見てたけど、2着でほとんどいないよね。
うん。まあ、11211なんで、まあ4とは来てるんですけど、うん、これ、若葉ステークスと皐月賞ともに連帯した馬に限定したら、
うん、うん。
0004なんですよ。
ほうほうほうほう。
つまり、若葉と皐月をともに連帯しちゃうと S っぽいんですよね。
うん。
タイプとして。
うん。
だからトライアンフマーチとか、
あはははは
昼のダムールとか、 って感じになっちゃうんですよ。この若葉さつきってなってくると。あと、ワールドエースなんですけど。まあ、ワールドエースは S ってよりかは、まあ、ディープなんで、量っていう感じだったんですけど、うんうん、まあ、あれはまあ、一区なんで、まあ、負けたんですけど、
うん、
でもやっぱり若葉とさつきってちょっと邪魔なのかなっていう、ダービーにとって。
うん、
で、若葉さつき使った真ん中だと、唯一来たのがシックスセンスなんですけど、
うん、
これは若葉が2番人気4着で、軽い盆走でさつき賞激走なんだけど、うん、人気が全然上がってこなかった団地っていう、うん、で3着っていう感じじゃないですか。
うん、
ベロックスってもう完全に2番人気3番人気っていうポジションですよね、これ。
そうですね。
で、ノーリーズンが若葉ステック大盆走の後に、まあ、サツキで勝って、うん、まあ、ダービー2番人気になっちゃったんですけど、うん、あれもまあ、うん、ブライアンズタイムで S っぽい感じの馬で、
ぶっ飛んだからね。
っていう、飛びましたよね、うん。ベロックスもそっち側の馬かなっていう印象はあったんで。
いや、まあ、多分そっち側やな。やっぱり S 強いよね。レースプリ見てるとね。
SC かなっていう
感じ。うん、やっぱり強いと思う。
ちょっとサツキで適性見せすぎちゃったかなと思ったんで。
うん。
だそう考えて、しかも4番人気2着じゃないですか。
うん。
で、年明け4戦目なんですよね、ベロックスね、これ。
そう、これ多いのよね、結構ね。
そう。なので、うん、でまあ、ジャスタウェイがどういう傾向かわかんないですけど、ハーツクレイ自体は割と疲労に弱いっていう勝負なんで、うん、やっぱこれはちょっと買いづらいですよね。で、しかも、うん、しかも0秒0で、しかも結構あれじゃないですか、こう、なんつうの、寄られての0秒0って、がっつりの0秒0って感じだったんで。
そうそうそうそうそうそう。やっぱしっかり、な、レースしてるからな。
そう、やるだけやってって感じだったんで。
うん。
いや、これはきついと思いますけどね。
そうね。いや、僕もまともにそうなの。やっぱりレース強い境に、やっぱり延長になってコントロールもしんどいやろうし、やっぱストレスをそもそも抱えてるしなと思ったよね。ただ、やっぱり、割と、サツキ賞に関しては、いい挙動はしてるのよね。うん、後ろがグイーンとかじゃなくて、合わされてっていう感じもあったから、だから、その、リオン・リオンとかがさ、ある程度、こう、バッと行ってしまって、タイトな流れを作ったとき。
S っぽい流れってことですよね。
そうそうそうそう。その時は、やっぱり、その、そうなってしまうと、ほら、弱い馬がそもそも来れへんようになってしまうやんか。
はい。
そうすると、もう、そもそも自力のある馬が、やっぱり、やってきちゃって、ベロックスやっぱ3位やったわっていうのだけが怖かったのよね。
うん。
うん、だからそのパターン、でもそのパターンにかけるのに 4.9 はどうなんやねんって話になってくるから、だったら戻そうってことになって、
はい、
一応落としたんやけどな。だから上3頭の中で、その、ダービーに対して一番許容量はない馬やとは思うのよね。
うん、多分、得意の幅は狭いっていう感じです。
うん。
僕、ダノンに関しては、消しましたけど、うん、まあ別に3とか4とかあっても別に不思議はないっていうポジション。
うん、僕もそう思ってますね。
なので、ただ、ディープストームキャットっていう配合がダービーで出て1003なんですけど、
うん。
で、これ、絆が勝ってるんですけど、
うん。
絆は裏路線からの連勝でダービーっていうのがあったじゃないですか。うん。うん、リアルスティール側かなと思ったんですよね。どっちかっていうと、ダノンキングリーは。その共同通信杯使ってからのサツキでっていう臨戦が。うん、で、サツキである程度見せちゃってるっていう感じ。
うん、
で、しかも、サツキ氏は多分100点だったんですよね、こいつね。乗り方的には、やっぱり、
うんうん
うん。うん。なので、どちらかというと多分将来的にはマイラーになるっていうタイプだと思うんで、
うん、
ダノンシャークの強い版みたいな感じになると思うイメージなんで、
うんうん、
ってなると、やっぱり延長でっていうと期待値あんま高くないかなと思ったんで、まあ3はあるかもしんないけど、別にいいかなの4ぐらいの、4ぐらいを期待してっていうイメージ。
うん。うん
で、書けなかったんですけど。
うん。
はい。
もうそのままでしょうね。僕ももう完全にリアルスティールだと思ってるね。
あ、ヒラボクディープもいますよ、ディープ。ヒラボクディープちゃんがいますけど。青場所からの。
だから、本来はさ、中山の2000の打ち抜けっていうのは多分しんどいと思うね。
ああ、はい。
うん。でもそれはやっぱりそのほら、共同通信やから間を分けて、
はい。
鮮度持って、
はい。
疲労蓄積消してっていう条件で、はい、あれができたんやと思うねんな。
はい。
で、その、ある程度、その、直線向いてくるまでは、まあまあ、摩擦というか、まあ、一気に抜けてきてるから、まあまあ、それなりのところを抜けてきてる境に、そんなに大きな疲労も、まあ、ないのかなと思ってたんやけれども、これなんかあれだよね。なんか、陣営があんまり、体制整えるのが割と大変やったっていう話も、ちょっとチカッと出てるよね、今ね。
へえ。
うん、だから意外に、 きつかったかなと思うし。
ああ、その皐月賞がやっぱ反動が出ちゃったってことなんですかね。
うん、なんかなとも思うしね。まあ、サマリー3着だしね。だから1個考えてたのは、やっぱり後ろ引っ張れたら怖いかなと思ったのよね。
うん。
うん、でも多分製品やろうしな、隣にサートでもおるしな。まあ、
延長です。でも後ろっていうのもね、ちょっと流れりゃいいですけど。
そうね。
そうなんですよ。だから、サツキってある意味カード使っちゃったんですよ。リアルスティールもそうなんですけど、あれも後ろからの延長で前行くっていうので、綺麗に回ってきたじゃないですか。ダノも多分延長で前行くっていうので、結構近い感じで使ったと思うんですよね、カードとしてはね。
そう
だけど、そこまでやったけど、向こうはドゥラメンティに負け、こっちはサートルに負けたっていう感じだと思うんですよね。だから、100出したけど、みたいな。だからそう考えると、ダービーに向かうにあたってちょっと勝てないかなっていう。
そうね。だってリアルスティールもダービー別にそんなに悪い乗り方じゃなかったやんか。まあちょっと下げたかもしれんけど。
はいはいはい、はい、
うん。でもやっぱり、ドラメンテで負けるのはしゃあないけど、あの臨戦で来てたらやっぱりダービーには勝っとかなあかんよね。まあ、それをできひんかって4着になったわけやんか。
まあラーゼその後もうひどいありさまですからね。
そうですね。うん、でクラウンにもやられたわけやからな。
はい。
うん、だからやっぱりちょっと潜るかなとも思ってね。ただ延長ダービーっていう条件に関しては、キングリーが3強の中では一番適性はあるとは思う。みんながフラットならばね。
はい。
やっぱりこっちの方が S よ、一番弱いからさ。
はい。あ、まあそうですよね。
うん、サートルとかに比べてやっぱり、ね、
確かに。
こっちの方がまとまりによってるから、やっぱり延長に関してはこれが一番いいんだろうけどもね。
はい。
うん、やっぱり一応、何流れでもやっぱ打ち抜けたからなと思って。そう、やっぱりなんかディープがこう、なんていうの、ダービー勝つっていう臨戦でもないしなと思ってさ。
ディープの勝つ臨戦ってやっぱりマカヒキみたいにすげえ弾けるか、
うん。
裏路線か。
絆みたいな裏路線やろ、うん、そういうことになってるけどね。うん。だってマカヒキってさ、
うん。
何回も言うけども、ダービーまではクソやったわけやんか。
はいはいはいはい。
それをだって、弥生かって、さつき連敗連敗して、うん、うん。ダービーぶち抜くなんて、ディープとルドルフしか言いひんかったような人生なわけやからさ。
そうっす、そうっす、そうっす。
うん。だからまあ、それ考えたらやっぱり、まあ、普通はそこまでの馬ではないやろうなと思うしね。
そうですね。だから、能力が仮に同じだとしても、こっちの方がやっぱまとまり寄りっていう感じなんで、やっぱりちょっと、弾け感はないですよね、ちょっと。
ないよね。
うん。
マカヒキは言うても、結構弾け感あったからな。
まあ、皐月賞がやばかったですよね。
そうよね。
うん。まあ、切りますけどね、当然。あんな反動出るだろうと思って。反動出るだろうと思って切りますけども。
まあ、ダービーが言うかったけど。
今思えば。
だって、ダービーがって間抜けてきたからな。
うん、やばかったですね、あれ。
うん。
だから何なんだよ、今。
ほんまやわ。
もっと頑張れ。はい。
まあ、だからこの人気にすれば、ちょっとやっぱりリスクの方が大きいかなというので、はい、まあ、だからもうサートルでいいかなという感じよね。
そうそう、だったらサートルでいいかっていう感じです。
うん
うん、他は、
うん、ではまあ、とりあえず人気があるから、ランホだろうです。
ああ、これはまあ、一番人気2着だからって思ったんですけど、まあ、そもそもポテ正面なくねと思って、
いや、もう結局そこよね。
うん、まあ、まあ、抑えなくていいかと思って、
うん、
切ったんですけどね。まあ、そもそも青葉賞も別に悪い臨戦ではないはずなんで。
うん。
うん、青葉賞が結局そんなでもないっていう感じですかね。
うん。はい。僕も一応切ったんやけど、青葉賞臨戦してくるのには、今までにない臨戦パターンじゃない？これ、京成杯から青葉賞って。
そうですね、ないですね、この開けてね。
そうやろ、はい、だったらやっぱりな、青葉買ってきてほしかったのよね。
あ、なるほど。一番人気一着で。
うん。そうそう、ここ買ってきてたら、もしかしたら青葉からこれかと思ったんやけど、
はい、
今まではやっぱり、2424であったりとかさ、
はい、
ちょっと長いとこ使って蓄積があるんじゃねえみたいな感じの臨戦で、これ、しっかり2000メーターのところで、中山でちょろんと負けてきて2000。
はい。
で東京新馬戦買っててみたいな感じの馬やから、東京向きの馬が間隔を空けて青場所出てきて、もし買ったとしても間が空いてる分、まあ耐えるかなとも思ったのよね。
はい。
でもやっぱり2着ってなると、やっぱそもそもってなってくるのよね。やっぱりここの臨戦絶対買ってこなあかんと思うのよ。
はい。
いくら蓄積があろうとも、やっぱり、なんだっけ、クリスエス、ゼンノロブロイ、フェノーメノ、
はい、
やっぱ勝てへんやんか、あんだけの馬でも。
まあそうですね。
うん。やっぱり道路線ストレスってやっぱきついと思うのよ。道路線の同距離ストレスっていうのはね。
はい。
でも、勝たへんことには意味がないやん。あの意味がない。勝たへんことにはそもそも話にならへんわけやんか。
はい。
だから、今後の臨戦は面白いと思ってんけどな。
バンプイーベント筋はダメだっていうことですね。
ダメですね。
はい。
だから面白い臨戦踏んだんやけどね。まあちょっと残念ですな、っていう感じですね。あとジャスタ。
そう、アドマイジャスタですか？
うん。
あ、これは、でも、まあ、別に F とかではないんですけど、あのそうですね、まあまあバウンド延長で前行くっていう形取れればかなと思ったんですけど、でも前走負けすぎかなと思ったんですよね。別に前走が悪い臨戦じゃなかったと思うんで、なのでそこで発着だったんで、まあ皐月賞で1回リズム崩した馬だと、まあ6着から9着が121-21なんですけど、3着以内巻き返した馬は全部皐月賞で4番人気以内支持されてたんですよ。で、これがまあ、11番人気。
うん、
で、2走前に重賞連帯してたんですよ、全馬、
うん。
それも違うんで。
うん。
うん、だからまあ、まあでも、もともとこれは L っぽいなっていう感じなんで、ちょっと。
そうそうそうそうそうそ
う。まあ、L だったら延長でいいのかもしれないですけど、なんかもうやっぱもう一踏ん張り欲しいなっていうイメージがあるんで、やっぱ、全体的に、うん。だからまあ切ったんですけどね。
うん。
はい。
こっち取るならさ、
はい。
ルークスの方取らへん。
まあルークスの方が面白いと思います。
面白いよね。
うん。内枠だし。
これも、まあ、サツキとソソソと回っただけやし。
はい。
まあ同じような L で延長でって考えたら、まあこっちの方がかな。僕もちょっと一瞬ルークスは考えたんや、実はね。
はい。あ、ルークスだって、やっぱあれ、だってサツキと評価してましたもんね。
うん。で、解放度もでかいし、と思ったんやけど、これ、意外にっていうか、ちょっとやっぱり重み入ってる？
え？
ちょっと重み入ってるこの。
まあ、重いですよね。サドラです
から、ね。ですよね。やっぱそうよね。
はい。
そういうことが今のな、東京どうなのってなってくるんだよね。
あと、阪神500万したから弱えっていう問題が。あるんですよね、僕の中ではね。
うん。はい、ああ、と思ってな。まあ、これもちょっと面白いかなと思ったんやけどな。
内枠だしね。
ま
あ、やるとしたら、うち、インベタで、もう本当に前行くしかないですよね、これはね。位置取りかけて。
そうね。うん。クラージュ。
これは、混戦向きで、僕、皐月賞買ってたんで、まあ、そこで5って以上は、やっぱダービーで距離延長になって、っていう、いやいや外目入ってってなると、まあ、5より上はないかなと思ったんですよね。
うん、
ってなると別に悪い馬じゃないんですけど、僕はやっぱ2000以下の混戦で見たいっていうイメージなんで、
うん、
まあ、切ったって感じですけど。
そうね、これが僕もこれがちょっと結構悩んでたけどな、まあ、馬体絞って、まあ、そこそこ精神によってるタイプや境に、まあ、混戦になれば面白いかなと思ったけど、確かに
前走プラス2って舐めてますよねこれ。
そうですね。
絞れよ、G1 なら。
そうよね。
なんだよ、池。てめえ、舐めてんのか、この野郎。
そうそうそうそう。じゃあ、もうそもそもこっち狙いだろ、みたいな感じもあ
るけど。はい。
うん。だから、
でもこっち狙いだったら、三浦とせませんからね。
そうですね。
はい。
だから、その感じで、精神力で5に踏ん張ったっていう馬を、延長の2400になった時に、集中力保てるのかなとも思って。
はい。
だから、
共同通信犯みたいになっちゃう可能性が。
そうよね。だから、なんか、モモってやっぱり、あと3みたいなイメージかな。ちょっと突き抜けるには物足りへんかったのよね。
うん。
じゃあ、また、ちょろちょろっといきますか。
あとは何ですか？
一応、天元。
天元は、まあ、もう、別にいいかっていう。さっき出遅れてましたけど、
うん、
まあでもディープ15着からどうなのっていう、まあ、しかも道割弥生賞特殊馬場だから
そうやな、
まあきついでしょ
う、
普通に考えたら、
まあそもそもちょっと反対向きの馬やもんねこれね、
うん、
リオンリオン、
これはちょっと考えましたけどルーラシップっていうのがちょっと面白いかなと思ったっすけど、
うん、
1-1 で来てて、逃げて、着差縮まって0秒0差で、5番人気1着なんで、 ちょっと青葉賞から来る馬としては厳しいかなと思って、まあ、今回逃げなかったらまず来でしょうし。
まあそうでしょうね。
まあなので、アドマイアメインみたいな感じで逃げちゃうんだったら、すごい圧勝しちゃうとかっていうんだったら、
そうね。うん。
まあ一番逃げ一着で圧勝しちゃうとかっていうんだったら、まあ話変わってきますけど。まあきついとは思いますよ。
そうね。青葉賞逃げ切りでここ来たのはアドマイメインだけ？
そうですね。青葉賞一着で逃げは多分メインぐらいじゃないですかね。
やっぱりそうなると、圧勝してこなあかんよね。
あと逃げてた馬だったらアポロが3に粘ってるとかあるんですけど、ダービーでね。アポロソニックね。
アポロソニックってプリンシパルじゃなかったっけ？
いや、青葉賞っす。
青葉賞か。
はい。ただ、青葉賞1ではないんですけど。
ああ。
はい。
あ、青葉賞、そうかそうか。1ではないのか。
はい。じゃあ、青葉賞逃げてたっていう意味で。ただ、あれはね、またちょっとまあ、違いますよ。
はい。そうね。これはきついよね。
うん。
高野ディアマンテ。
これはね、ちょっと考えたんですけど、でもやっぱり道割れとかないと厳しいかなと思ったんで、うん、パンパンの両方で、まあ、大逃げとかするんだったら話変わってくるんですけど、まあ、田辺はジェネラルウーノであれやっちゃった機種っていう印象がもう拭えないんで、まあ、普通に5、6番手くらいで折り合っちゃったら終わりかなっていう感じ。
これ後方引っ張ったらどう思う？
あ、そっちの方が怖いです、だから。
そうだね。
もう極端な競馬した方がいいと思います。
うん、
ただ、ね、最高峰ってなると、よっぽどハイペースとかっていう話になってくるし。
そうね。
やっぱオールフェイってなると、やっぱそこまで高速適正でやっぱ劣ると思うんで。
劣るな。うん。
そう考えるとやっぱり厳しいかなっていう。
うん。
まあ一番人気が人気、16番人気なんでちょっと面白いですけど。
うん。
まあでもこれは、有馬とかの方が面白いじゃないですか。
そうだよね。いやだから、結局、ハマったとしても、自身の上がり能力が弱くて、結局5までやったっていうパターンなんかなと思って。
そうですね。
うん。
だから、なんか雷雨とか、もう地雷原とか、そういうのじゃないと厳しいと思いますよ、多分。
そうだね。まあ、面白い人生やねんけどな、これね。
うん。
破壊力もあるから、まあ、面白い馬ないけどね。うん。うん、まあ、じゃあ、ロジャーバローズを一応。
あ、ロジャーバローズですよね。
はい。
はい、いりません。
はい、ありがとうございました。
いや、まあ、一応スプリングステークス買ってたんですけど、僕ね。うん、まあ、ディープ初重賞だからっていうことで、一応抑えてたんですけど、うん、でも、まあ、普通に負けやがったんで、やっぱエールだなと思ったんですよ、このレース見たときに、
うんうん。
で、京都新聞杯で逃げて、エールっぽいレースして、普通に、ね、残ったんで、
うん、
あ、楽なレースして普通に2だなっていう。だからまあ、レッドジェニアルには何回やっても勝てないなっていう感じだと思うんで。
うん、
だからまあ、そう考えて、まあ、最内枠ですけど。
うん、
まあ、これ、まあ、だからあれですか、まあ、20馬身ぐらい短期で逃げてで、残り600メートルで20馬身リードしてんだったらわかんないですけど。
うん。
うん。まあ、逃げた後ですし、普通に考えたら無理でしょうね。
そうですね。
はい。
ビント。
ビントは、僕、レース見てないんで、どういう馬かちょっと分かってないんですけど。
うん。
まあ、逃げて、後だと、ショート数があったトスってなるとどうなのかなと思って単純に切っちゃったんですけど。
うん。
まあ、血統がね、そこまで別に軽いって感じじゃないから、ちょっと。
そうだね、モンテロスのグラスファンだろ
う
ね。
そう、もう一回レース見ますけど。
うん。
まあ、きついんじゃないですか、普通に考えたら。
まあ、どう考えても、何、3階級特進、何アップみたいな感じになるからね。
うん。
うん、やっぱり。
なんか、未勝利とかで、いい馬と勝負してたとか、うん、なんか、勝ってたとかっていうんだったら、ちょっとあるんですけど、
うん。
なんかなーと思って、そこまで強い馬とやってないんで。
そうよね。
うん。
まあ、なんか僕はちょっと面白いかなと思ったら、まあ、やっぱ完全異端っていうことが一つと、
はい。
やっぱ、血統の割には軽いのよね。
あー、なるほど。はい。
うん。だからまあ、その分、レモンテロスやから、ちょっと進出もあるかなと。で、まあ、いい枠も一応引いててるし、まあ、死んだふりすれば、なんだ、何年か前の5着の馬泣いたくな。5着で泣いてた、それだったよね。
5着？コメント？
あ、コメントみたいな感じな。はい、まあ、あんな感じで、その、な、3番手つけてさ、
うん。
宇宙人死んだふりで、スルスルと捨てたんが、はい、まあ、そうなると、は
い、まあ、ちょっと見せ場、5着。
そうね、見せ場あるかなと思ってさ。 野菜をサーパス。
あ、これね、迷ったんですよ、実は。サーパスちゃんは、うん、内枠だったんで。
最後に残さんは。
いいかなと思ったんですよ、これ。うん、一応、キンボックスやってるから。
うん。
ラジオ日記でやりましょう。ラジオ日記でやろう。サーパスちゃん。
そうだな。僕、これさ、朝日杯で本命に出た前からさ。
そうですよ。
やっぱりな、プリンシパルです。僕、もう何回も見たんやわ。
はい。
でね、やっぱり直線向いた時に、C の挙動を見せてるのよね。出てこようっていう、
うん。
でもね、残り100とか200ぐらいのところで、やっぱピタッて止まってるんやわ。
はい。
だからやっぱ単純に距離ないと思うね。
ああ、なるほど。
うん。その、はい、ふっと踏ん張ってて、外に早いまでやられてるならまだいいんやけども、やっぱりね、あからさまに止まってる感じが見えたから。
これはプリンシパルからラジオ日記でよかったんじゃないですか？
そうですね。
いや、じゃあ、ここ前、前行って短縮ショッカーを獲得してもらいましょう。
うん。まあ、そんなとこですね。まあ、ないままもういいでしょう。
じゃあ、そんなもんでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、おさらい行きたいと思います。
うん。
はい。ブライト本命、シュバルツリーゼ。対抗、サートルナーリア、黒三角、西野デイジー、白三角、エメラルファイトでございます。タクヤさん本命、レッドジェニアル。対抗、西野デイジー、黒三角、エメラルファイト、白さんがサートルナーリアと。まあだから二重丸で頑張ってくれって。あとはもう対抗以下でなんとかフォローするからみたいな感じの予想になってます。
そうですね。
はい。二重丸だけなんか自己主張したみたいな感じだけど、結局対抗以下置きに行くんかいみたいな予想になっております。はい。じゃあ皆さんもこれを参考に。
いや、せやけど、置きに行ったって言ってもさ、何一応単勝129倍やろ
まあ、確かに置きには行ってないのかもしれない。
60倍やからさ、これで置きに行ったって言われたらさ、待ってくれって言いながらね。
というわけで、皆さん、ボックスで買いましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ、エンディングで。
僕もこれ完全に個性出せたつもりだけど、ここまで被ると思わなかったわ。
いや、僕もこんな被ると思わなかったですよ。
そうや、被る境に置きに行ったと思ってるな、これな。
確かに、被ると置きに行った感じになっちゃうんですね。あ、
そういうこと
ね。エムラーみんなこれ買うんだみたいな思われたら、ちょっと尺ですけどね。
エムラジ未公開ジングル、パート1。
一回ね、これも聞いてな。
はい。
釣り堀へ行ったことがあるんやわ。
はい。
で、それに一回連れてってもらったことがあるんやけど、僕、下手りやさかいに、よう魚触られへんねんか。
すごい触るキャラですけど、僕たち。
いや、よう触られへんねんか。
はい。
でさ、隣にな、すごい若くて可愛らしい女の子が二人おったんやわ。
はい。
ザバーッつって、ガバーッって、魚掴んで、はい、取っとって、うん、うわ、たくましいとかして、隣で一人で思ってて、そんな女の子好きとか思って。
なんか釣りの話から。
うん、そうやね。
これ女性の趣味の話
し。うん、これ聞いてな。どうでもいい話やし。
エンディングのコーナー、イエーイ、
イエーイ。
はい、というわけで今週は日本ダービーでございました。
はい、
皆様ここまでお聞きいただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで目黒記念はマイネル文書回避なんでどうでもいいでーすやる気が失せました本当に。はい、ということで、まあ僕は普通にムイトーブリガードでーす。軽いババにも対応するだろう。タカヤさんは
どうしよう。どうしようかな。もうほんまにもうだってマイネル文書しか見てへんかった
じゃん。いや俺も見てなかった。マイネル文書回避って聞いた瞬間にもう手首切りましたからね、うん、半分。
もうだって他に強い、まあ、おってももうブラストだけでええわと思ったからさ、うん、あとは何も見てなかったじゃん。今バッて見たら、ウィンデーザー、テンダレスも一応 V ラインなんか、でも負けすぎやな、2秒さんは。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。で、しかも去年勝ってるから変に適正してる、適正あるってことで人気してるんで。
人気してるよね。どうしようかな、ここまで落ちたらやったらダウン。まあ、ここであえてチェスナと狙うのも面白いけどな。
うん、チェスナとも別に、あれっちゃあれですけどね。 うん、前走言うても6まで来てましたから。
そうですね、
普通こういうのって天皇賞6着ぐらいでここ人気して負けるっていうパターンなんですけど、
うん、
うん、これはね別に11番人気ですから。
そうそう、ちょっと活力見せた後の、
そうそうそう、前行ってますから、
うん、やから、それならまあその日経賞から天皇賞買うと過程が違うからね今回は、
うん、
っていうことでアドマイヤーいいかにしようかな。
いやちょっと軽さ負けしそうですけどね。
うん、まあでも13倍つくんであればポポカテかな、ポポカテでもいいかな。
うん、
そうか、これ34秒1とかあんのか、
ギリギリね。
うん、
だからもう2番手ぐらいつけてもらうしかないでしょ、もう。
そうだね、
デムロ先生に。
まあでもデムロ乗ったからちょっと前向くんちゃ
う。そう、 S 不可でね、
うん、
なんとかしてください本当に。
うん、
言うても他にもそんな速い馬いないから。
そうね、
うん、ムイトブリガードちゃんぐらいでしょ、だから速いっていうと、
うん、
ちょっと、
うん、まあ、ブラスト飛んでください。
はい、ブラストはもう本当、うん、池添がわざと負けろ。もうどうせどうせ乗れないだろうっていうことで、もう最高峰から回ってこい。最高峰インツキで、はい。じゃそんなもんでよろしいでしょうか。
はい。
はい。ではお知らせいきたいと思います。
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
うん、
コーナーいっぱいやってるよ、うん。はい。今回読めませんでしたけど、コーナーいっぱいやってますんで。皆さんお願いしまーす、はい、うん、復活もしましたんでね、
はい、
はい、メールをですね採用された方 でね、ステッカー欲しいよっていう方いましたらですね、住所郵便番号氏名も添えてください。あれ、もしもし、
はいはい、
大丈夫です。
大丈夫ですよ、
はい、お便りはあの番組ブログのトップページでお便りコーナー紹介というところがありまして、そこにメールフォームありますんで、そちらからよろしくお願いします。
はいはい、
はい、じゃあそれではそろそろお別れといたしましょう。
はい、
お相手はとりあえずツイッターではおとなしくしとこうのブライトと、
やるなら1000回までやろうと2人で約束したタクヤでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。メックさんもうできんね、とりあえず近い間。ほんと、もう次ゲスト出るのは500回ぐらいだと思ってください、本当に。第500回ぐらいだと思ってください、本当、
はい、
その間もうバリちゃんとかカナさんとかでつなぐんで、片方さんとかでつなぎます。